管理具渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組はリフォーム工務店業界に特化した経営コンサルティング事業を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。
はい、皆さんこんにちは。今週も始まりましたランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、パーソナリティの渡辺翔一です。前回までですね、2回酒井建設の酒井さんにお越しいただいてお話を聞いたんですけども、今回はですね、2019年に事業を引き継がれて、まあ、社長にご就任されましたですね、臼井秀人さんにもお越しいただいてます。現在は酒井株式会社ですねの代表取締役として勤められていらっしゃいます。で、臼井さんはですね、1976年東京都ご出身、料理人を目指され料理専門学校へ進まれた後、1995年に日本料理の世界に弟子入りされました。2009年には無職になられ、妻の地元大分へ移住、その後5年で独立開業するという目標でですね、酒井建設へ中途入社されましたが、さまざまな活躍を経て2019年8月より酒井株式会社代表に就任されました。そんな臼井さんも交えてですね、今回いろいろ面白そうなお話をお聞きできそうなんで楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
酒井さんも途中で振りますんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まず最初に、そうですね、臼井さんのことを、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ご存知ない方も多いと思うんで、ちょっと臼井さんについてお聞きしたいんですけど、もともと東京のご出身だったんですね。東京のどのあたりですか？
大田区ってところです。
工場とかいろいろこう、
ね、
下町ですよね、どちらかというと。
あんまり環境の良くないところで。
そうなんですね。76年。まあ44、今年5歳ですかね。
そうです、はい。
なんかあれですか、ご実家とかが、もちろん東京にそちらにおありで、どんなこう、ご家庭で育てられたんですか？
家庭は別にそんな変わりないんですけど、勉強もできなかったし、特に真面目にやってたわけでもなく、両親は働いてたんで、だいたいちっちゃい頃っつったら、朝から晩までテレビ見てた人もいなかったんで、だいたい朝から晩までなんかテレビ見てて、
だからテレビっ子だったんですね、完全に。
もうなんかテレビをブエーっと見てる、今何してたんだろうと思ったら、それが一番多かったかなと。
そういう本当テレビ付けの毎日、
もうしょうもない、
小中ぐらいまでですか？
だから小学校で、ちょっと勉強したんですけど、ついていけず、で、中学校になったらちょうど当時ビーバップハイスクールとか流行った。
ああ、流行ってましたよね。
そんな学校でですね。荒れてたんですよ、時代的に。
臼井さんは荒れてなかったんですよね。荒れてたんですか、臼井さん。
流れに任せて荒れまして。要は嫌だったんですよ。小学校の時いじめられたんで、もうそのいじめられる側嫌だなと思ったんで、いじめる側に回ろうと。そっちに行ったらいいだろうと言ったら、そっちの方が結構過酷ですね。
そりゃそうですよね。
そういう不良グループの上下関係って厳しくて、そんなこんなで、ろくな勉強もせず、で、最初は料理学校に逃げるという形を取りました。
そしたら、中学校まで結構そういうふうな感じで、やさぐれてて、で、専門学校に行かれたっていう。
なんか料理好きだったでしょみたいな。みたいな。でもそれお金出すから行きなさいって言われて。
酒井さん大丈夫ですか？今からでも大丈夫ですよ。交代可能ですよ、社長。大丈夫ですか？
では見てるから大丈夫
です。で、特に別に料理がお好きだったとかそういう話。
料理は割と好きだったん
です。なんでですか？もともと。
なんか台所に立ったりするのは好きだったんで。そんなもんです。
で、東京の料理専門学校に入られて、で、その時はあれですか、料理うまくなって料理人でもなろうかなっていうぐらいの感じだったんですか？
そうですよ。もう学校を休まないで行ったら、原付き お金借りて原付買ってもらったんですけど、そのチャラにしてやるって言われたんで、
なんか映画作れないですね、これじゃ。
だから、まあ、まあ、その後の料理の世界も、まあ、いろいろあって、もう、クビになってとか、無職になって、まあ、こっちに来るまでは、まあ、ひどいんで、
はい、
まあ、ひどすぎたんでですね、
うんうんうんうん、
何も言えないっていう、はい、もう、なんかいいことあったかなと思うと、なくてですね。はい、
ですけど、1995年に日本料理の相当厳しい世界ですよね。
そうですね。
に入られて、
はい、
10年ぐらいは続かれたんですよね。は
い、1個じゃないんで、うん、まあまあ転職を繰り返してですね、
はい、
まあ、ここ嫌だっつったらやめて、ここは俺に合わねえって言ったらやめて、あいつの勝ちっつったらやめて、
はいはいはい、はい、
クソみたいな人
生。まあ、やっぱりちょっと興味本位なんですけど、やっぱり日本料理の世界って相当厳しいんですか、入られてる。
そうですね、理不尽なんで、
コーチの裏でこずかれたりとかあるよね。
あります、うん、殴られる蹴られるは、
それは普通で、
はい、だったんで、まあ、やだなと思いながら。
うん、ですけど、その2009年までの14年とかの間で、まあ、いろいろ定食とか店を渡り歩かれたとしても、はい、おそらくなんかこう学ばれたこととか、なんかそこで良かったなっていうこととか、なんかそんなあったんですかね。
あ、長時間労働に慣れてました。
お、は
い、とにかく、料理って朝仕入れに朝早く行くんで、
確かに確かに、
お店は夜遅くまでなんで、
うんうんうん、
みんな昼寝をするんですよ、
はい、
アイドルタイム、
うんうんうん、
僕は下っ端なんで、
はい、
休み時間は包丁溶かされるんで。
なるほど。
包丁で、
うん、
包丁投げたら刺さるんじゃないかなとか思いながら研いでますもんね。長時間労働だけは、
まあ、体力はついたっていうことですね、はい、要するにね。
それしかないです。
なるほど。で、2009年にもうちょっとやめたみたいな感じに正直なっちゃったっていう感じなんですかね。
そうですね。もう、無職になって、
うんうん、
で、もうなんか、当たり障りなく生きていきたいなと思ってですね。
あ、なるほどね。
なんかもう夕方5時ぐらいに風呂入って、6時ぐらいに飯食って寝れるような生活を送りたいと思って大分に。
なるほどね、はい、そしたらどっちかというと逃げたいなっていう、こういう流れの中で行かれたっていう感じですかね、はい、ですけど大分、東京からね、まあ、あれですよね、日本料理は東京の界隈でやられてたんですよね、
はいはい、
ボーンと大分に来たら結構いろんな意味でギャップあったんじゃないですか。
そうですね。電車が1両だったんで、で昨日まで14両とかで、長い電車だったんで、短いな。はい、
で奥さんはまあいいですよね。家の近く、実家の近くに。
そうですね、はい、
うん。なるほどね。だけどね、戻ったからといってずっとね、温泉に使ってるわけもいかず、どんな感じで、あれですか、もうそろそろ指導しようかなって思われたんですか？
子供が、パパはいつまで休みなの
って。パパ、それつらいっすね。
パパずっと休みだぜ。遊んでくんなくなっちゃって。
あ、子供がですか。
もう毎日プールとかいいって言われて。
ああ、なるほどね。ちょっとグッときますね、それはね。あ、でそれでそろそろ探そうかなぐらいの感じだったんですか。
ハローワーク行ったら、はい、本当は不動産、弟さんの会社の大分ベスト不動産っていう、
はい、
センチュリー21に応募したんですけど、
はいはいはいはい、
いらないって言われました。
それは、
はい、
あ、その社長に、
あ、そうですか、弟に、
はい、あ、弟さんに、はあ、
いらないって言われて、
はい、
兄貴、 お兄さんが世界建設っていう会社やって、
はい、うんうん、
不動産部を作るから、
はい、
今募集してるから行ってみればって言われたんです。
それ
で、そのつてで、
お会いした。そうなんですね。
はい。
臼井さん、不動産とか やられたかったんですか？
そのそ、結局無職の時に、発見だけ、
うんうん、ああ、はい、そうなんですね。
取ってたって、かろうじて。
ああ、よかったですね。
はい、もう、それがあったんで、取ってもらえたんです。
へ、え、ぇ、ー。はい、いらないって言って、はい、で 薄井さんの前に現れたわけですよね。薄井さん、どんな印象だったんですか、初め。
ですね、実はそれ、リーマンショックの翌年かぐらいだったんで、
はい、
求人出すとものすごい数来てたんですよ。
ああ、なるほどね。
で、はいはい、1年間に僕、100何人面接したんですけど、
うんうんうん、
4人だけ採用したうちの1人です。それがほぼ同期で入ってくるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
実は、経営やってる時の幹部は実はその4人なんです。
うんうん、あ、そうなんですね。
やっぱ悪い時って、中小零細には雇用のチャンスだなって、すごい。
大チャンスですよね、確かにね。ですけど、あれですよね、薄井さんは、お兄様にはいらんって言われたんですよね。あ、
弟さんにいらん。
弟さんに言われたんですよね。
はい、
それ、まあ、酒井さんは、あ、いいなって思われたんですか。
僕とこテスト、DPI テストっていうのをしてまして、
はいはいはいはい、
その DPI テストで僕は人を判断することに決めてたんですよ。面接すると10人会うと10人みんな採用しちゃうんで、だから自分の感性はガン無視で DPI だけ信じようっていうことでやってたんで、その採用基準だけ上げてたんですよ。その、
そうなんですね。
リーマンの間だけ。だからすごいいい子が来ました。
テストの中で、まあ覚えてらっしゃらないかもわからないですけど、どういうパートが高かったとかってあるんですかね。
基礎能力っていうところと、
はい。
いろいろ細かいところといっぱいあって、基礎能力がひたすら高かった人たちを採用したんですよ。
う
ん、
なるほど。ポテンシャルって言われるようなところですよね。
あと、うん、信用尺度っていうところがあって、
うん。
嘘ついてるか、あんまり好きじゃないかとかいうのが出るんですけど、うん、
はいはい、はい。
それだけがギリギリアウトに近かった。
それ一番大事じゃないですか。それ
どうしようかなって悩んだんですけど、でも他はちょっと僕が求めてるのにしたかったんで。
なるほどね。よかったですね。
危ない
で、薄井さんが入社されて、薄井さんはじめ何どんな感じのことをやられたんですか、仕事としては。
ここ来たら次の日にその落ちた会社に出向で行かされてですね、あの須藤さん賃貸やってこいって
言われ、弟さんの、
はい、で須藤さん賃貸やってます。
なんか不思議ですね、それも。また
不動産のプロがいなかったんで。
あ、そういうことですね。
弟のところはちょうど分社したところだったんですよ。それまで社会建設センチュリー21ってやってたのを分社して、社会建設内もじゃあ不動産作るかって言った時に入って、
はいはい、
うん、ちょっと俺は教えられないからお前とかで教えてくれって言って、うん、何ヶ月、
1ヶ月、
1ヶ月ぐらいですかね、
うんうんうんうん、
それの間ちょっと習ってきてって言って、
うん、
2人ちょっと送り込んで、うん、
なるほどね。でまあ戻ってこられて、まあどんどん本当頑張られてご出世されてるようなイメージがあるんですけど、どんな感じでこう実績を積まれていったんですか。
帰ってきたら、明日から不動産売買やれって言われまして。
はいはいはい。
さっきまで賃貸やってたんです
よ。ちょっと、もしかして酒井さん、不動産って分かってました、その時。なんか。
あの、僕、不動産会社3つ持ってたんですけど、不動産何にも知りませんから。
全然違うことですよね、要するにね。で、苦しみながらやられて。
そうですね。で、なんか、これぐらい売ればいいって言ったのが、確か1000万とか2000万、2000万ぐらいだったの。うん、がまあこれぐらい売ったらいいからって言われて、
はい、はいはいはい、
でこれぐらい売らなきゃいけないんだって、
うん、
それを毎年面談たんびに、今年はこれぐらい売っときゃいいからこれやれるよねってだけです。
なるほど、圧だったわけですね。え、だけどそれこそね、前職でやられたような日本料理の世界に比べたら全然楽やなぐらいの感じやったんじゃないですか。そうでもないんですか。
楽はないですけどね。ただあの、その長時間労働に慣れてたんで、
あ、
時間だけは人よりやってたんで、
なるほどね。
まあ、倍働けたとか、ちょっと人より多く働けたっていうのが、
うんうん、
まあ、そのぐらいですかね。
カバー。なるほどね、はい。なんかあれですか、あの、酒井さん見られてて、あ、結構やれるやんみたいな感じだったんですか、初めの3年とか。
僕が見てたのは、一番最初はあの、うん、4人入って、で
うん、
その4人が不動産部って形でスタートしてたんですよ、
うんうんうん、
君たち4人は新しく採用したけど、あなたたちで3ヶ月で誰がリーダーになるか決めましょうみたいな
感じ
で、一番なんかいいなって投票して、一番になった人をそれをリーダーにするからって言って、
うん、
投票もなく別の人がリーダーになりました。
何ですかそれ。
その間、はい、めちゃくちゃ頑張ったんですよ。で最初の3ヶ月頑張れたらずっと頑張れるかなって思ってて、とにかく初めだけは意地と気合で頑張ってくれっていうイメージになったんで、でまあすごい頑張って結果も出してたし、こんなに素人で頑張れるんだったらまあいけんじゃねって思って、当時大分中海で年間1500万あげたら平均より上じゃねえかって言ってたんですけど、目標2000万とか言って、
はい、
多分簡単にクリアして、簡単かって言ったんだけど、で、翌年はって言ったら、じゃあ3000万やってって、はい、3000万。翌年は5000万、はい、みたいな。5000万って言って、毎年あげるんですけど、クリアしてくるんで、
はい、
まあ、すごいなっていうのは本心で思って
ます。ああ、頼もしいですね、そういう。社員さんがね、いたらね、もともとは。
ハードルは年々上げるんですけど、どんどんパワーアップしていくのが見えてたんで。
うすりさんはそういうふうにこう、毎年こう、目標上がっていくわけじゃないですか。はい、その時ってどんな気持ちというか、どういうスタンスで向かわれてたんですか？
まあ、言われたんでやるしかない。まあ、言われたことはやるっていう、
ね。なるほどね。責任感みたいなとこなんですかね。
まあ、そういうもんっていうか、まあ、それが。
あと、昔、具合があったもんね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
具合があって、普通でなくなったんですけど、具合がある間に、上げれば上げるだけ給料が上がるっていう感覚を、みんな感じて、今の幹部っていうか、その当時の幹部はみんな感じてたよね。
なるほどね。それ大きいですね。そういう制度もね。なるほど。
今、ないからしんどいよね。
そうですね。
なるほど、なるほど。で、薄井さん的には5年で、まあ、はい、独立しようって思われてたわけで、はい、なんかこう、あ、やっぱり愚かなって思った瞬間とか、はい、逆にその5年って思われてたことが途中で変わってきたのかとか、なんかそのあたりお聞かせいただいていいですか？
5年近くになった時に、
はい、
覚えてまして言ったことを。
ああ、そういうことですね。
はい、どうって言われて、独立どうって言われて、そんなもう、ちょっと無理っすって話をしたら、
はいはいはい、
商業施設への出店の話があるんだけど、そういうの経験した方がいいよって言われて、でぜひやらせてくださいって言って、でそれの出店の立ち上げをさせてもらったっていうのが大体5年目に差し掛かることだったと思う。
なるほどね、
はい。
そしたらまあこの佐賀建設って枠組みの中で、はい、本当こうそういう面白いことをどんどんやって経験した方が、
はい、
まあ、自分の中でなんかモチベーション湧くみたいな感じになってたんですか？そのともう独立とかじゃなくて、
結局その自分で今一人で飛び出てっても苦労たくさんするから、今だったら会社でそういう一から立ち上げっていうのは学ばさせてあげれるからやってみるって言われて、ありがたいなと思ってやりたいってやりました、
なるほどね、はい、確かに確かに、そっかそっか。だけど、初めね、3年で独立される、5年独立されてておっしゃってた頃は、まあ正直何もそこまで深く考えずに、
そうですね。はい、
全然考えない。おっしゃってたことがあって。だけど、やっぱり社会しっかりね、経験するために、これ、ちょっと大変やろなって思われたっていうのもあったんでしょうね。
そうですね。はい。
なるほどね。で、それがゼロからの、まあ言うたら立ち上げの初めてのご経験なわけですよね。
はい。
どうだったですか、実際、ご自身でやられて。ご苦労されました、だいぶ。
そうですね。1年間で、なんか、1人か2人しか集客なかったんで。
どういうことですか、それ。
ほとんど工事中だったんで、周りの店舗は。
はいはいはいはい。
だから、店舗にずっと座ってるだけという1年間がありまして。
はい。
2000万ぐらいお金使ってるんですけど、
はい。
何も回収できないっていう、惨敗を期すっていうのが。
それは店舗って新築の営業のためのショールームか何かってこと？
不動産。
あ、不動産なんですね。なるほどなるほど。
誰も来ないっていう。
いやいや、笑われてますけど、それよく1年、
もう、
継続しましたね。
お金ばっか使ってて。
儲かってたからね。
はい、まあ、
まあね、なるほどね。
はい。
で、そこから、なんていうかな、まあ、役員になられたりとか、
はい、
っていうふうに進まれるわけだと思うんですけど、はい、なんかそこの、この社長に就任されるまでの間で、まあ印象残られてる出来事とかなんかエピソードとか、これちょっといい経験やったなとかっていうのってありますか？
そうですね。
うん、
その後に、うん、 社長の会社やりたかったよねって話があって、
うんうんうん、
やりたいって言われる、あの言葉があるんですけど、でその時にまあ何が経験っていうか、
うん、
僕あのまあ幹部だったんで、幹部っていうかまあ責任者も何人かいる中の一人やったんで、
うんうんうん、
よかったなっていうのはまあ僕はもう自負してるのは絶対的イエスマンだったんで、
ああなるほど、
はい、言われた職務は遂行すると、
うん、
言われたことは絶対にあの反論しないと、
うん、
だからまあそれは僕にとってはまあ一つ決めたことをやっていくっていうのは非常に勉強にはなったし、はい、でそのいろんなことはもう怒られないでやってみろってずっと言われてたんで、まあ本当にいろんな数えきれないことを何でもさせてもらってて、まあその店舗の立ち上げもですね、
同
じでもあのさせてくれてて、
はい、
それは非常に勉強になったし、はい、
なんかその今お話聞いててもう徹底されてたんですね。もう絶対こうイエスと言うと絶対に達成する、もう絶対にっていう、そこがすごい印象残ったんですけど、なんでそう思われたんですか？
まあ、あのそれまでが、うん、あの悪い人生だったんで、でも出会ったらこう180度変わったんでですね、
うんうん、
まあ、この運は返さないかんというところです
。なるほどなるほど、
うん、だからまあまあ他の幹部も同じ気持ちの方は多かったんですけどね、今。ただまあ、そんな軽いもんじゃなかったんで。
なるほどね。
その辺はまあ、そこにやっぱ強いものを自分で、あの、核で持てたっていうのは、営業でもすごく役に立ったなと。
なるほどね。
絶対に取って帰
る。よくね、あの、コンサルの皆さんとかが、手張りとか言ってね、守って、離れて、ね、なんとかみたいな、ってよく言われますけど、やっぱりまず徹底的にね、あの言うこと聞いて覚えてっていうところが本当大事ですもんね、中途半端にこう、
そうですね、
はい、ついていくより、うん、そこは確かに大事かなと思いましたね。どうなんですか、酒井さん、やっぱりそういうふうに、やっぱりどっちかというと父親みたいな感情なんですか、その当時は。
そんなことなくて、あのどっちみち僕は50で辞めるって決めてたんですよ、
段
階から。
なるほど。
で決めてて、その時に外部から社長を呼ぶのか、
うんうんうんうん、
他社に会社を売るのか、あのいろいろな選択肢をこう考えてた中で、うんうんうん、社長をやりたいって言ってるやつがいたなと。
なるほどな。ちょっと思い出したわけですね。ブランデー飲みながら
3年ぐらいか4年ぐらいしたら辞めるけどやるみたいな話したら、やりますって言ったん
なるほど。
その前も愚直だったんですよ、うん、結構言ったらやる、
うん、
言ったら続けるっていうのがあって。
なるほど。
僕が決めた理由も実はその愚直なところで、
あ、酒井さん、そしたらですね、ちょっとそこら辺、ものすごい突っ込んで聞きたいんで、ぜひちょっと4話目に、
はい、
はい、お聞きしてもいいですかね、
はい。
はい。すいません、ちょっと夢中になってしまって、もう尺が2倍ぐらいになっちゃいましたけど、あの、3回目はここまでとしたいと思います。酒井さん、臼井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
今回も、ランディング渡辺の教えてリフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました。番組では渡辺や住宅業界の経営者幹部の方へのご質問を募集しています。ウェブサイトランディグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みください。お待ちしています。